お座りください。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、15章50節から58節です。司会者が朗読させていただきます。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように着された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのです。聖書箇所は以上です。それではイアン先生に、 Our labor in the Lord is not in vain、 主にある働きは無駄に終わることはないと題してメッセージをお願いいたします。
Good afternoon, everyone, and thank you for the privilege of allowing my wife Narelle and I to be here with you on this, our last Sunday here at St. George's and in Singapore. And I'm ably helped here by Mr. Murray, who's going to translate for me. Thank you very much, Mr. Murray. What famous farewells do you know of?I'm particularly a fan of MASH, it stands for Mobile Army Surgical Hospital, 4077. It was set in Korea and ran longer than actually the Korean War. The last episode was entitled Goodbye, Farewell, and Amen.
どのような有名な別れの時を皆様ご存知でしょうか。私は MASH というアメリカ軍の外科医の物語で、朝鮮戦争が背景となった長いテレビ番組が大好きでした。朝鮮戦争よりも長く期間放映された番組です。その最後のエピソードのタイトルは Goodbye, Farewell, Amen でした。
Towards the end of The Sound of Music, the Von Trapp family singers sing So long, farewell, auf Wiedersehen, good night, I hate to goAnd leave this pretty sight. Do, 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 do. And then, so long, farewell, au Wiedersehen, adieu, to you, and you, and you, and you. What famous farewells do you know of?
Sound of Music の最後に家族が歌う歌は、So long, farewell, au Wiedersehen, という歌だったと思いますけれども、私はこの場を去るのは嫌です。ね、so long, farewell, au Wiedersehen.歌っておりました。このような有名な別れの時を皆様はご存知でしょうか。
Now today's not going to be a famous farewell, but it is a farewell from Narelle and myself as we take our leave from you and move elsewhere to serve in the Lord in another place. Where? Well, at this stage we're not sure, only the Lord knows, But it is looking like an international church in Hanoi in Vietnam.
今日はそのような有名な別れの時ではありませんが、私と家内がここを離れて新しい場所で主に仕えるためにあなた方にお別れをする日です。そして現在のところ分かっているのはハノイの国際教会に行くことになりそうです。
Now it's not going to be a famous farewell, but I did want to leave you with a famous passage from the Bible on one of my favorite Bible topics, that is the resurrection of Jesus from the dead. I'll leave you in the very capable hands of your pastor, Pastor Yochi, and Reverend Lewis, who is the new vicar of St. George's, as well as the even better, even stronger, even more safer, loving hands, deftly skilled hands of Jesus, our Lord, our Savior, our risen Lord and Savior.
画期的な別れの日ではありませんが、今日は聖書の有名な箇所であり、私の大好きな聖書の議題であるキリストのよみがえりについて話をさせていただきます。そしてこれからはシンガポール JCF の長島先生とセントジョージの新しいルイス先生と、また完全に信頼することのできる我らの主イエス・キリストにすべてを委ねたいと思っております。
You're here at church because of the future. Next week, the Hadfields will no longer be at St. George's or Singapore, and you're very gracious to allow me to preach on this last Sunday. Thank you. Maybe you've joined church not knowing that it's a goodbye service, but do come back next week because church will be different. We'll be back to the sermon series that you've been preaching through.But I do hope that you will take away today from you this particular challenge, which I'll say in just a moment.
未来があるから、あなたは今日教会に来ておられます。来週は私はもうこの教会におりませんから、私の最後の説教として今日の説教を任されたことを感謝しております。もちろん私の最後の説教と知らずに来られた人もおられると思いますが、来週からは続けて教会に来てください。
The challenge is the future shapes the present. That is, the resurrection of the dead should shape how we live now. My work permit is not being extended, so Norella, my future is shaped by my present.Next week, Wednesday, Thursday, Friday, our household goods will be collected and packed up because our future is shaping our present. I'm learning new language, Vietnamese, so that in the future I can talk with the Vietnamese people. My future is shaping my present. If we were staying in Singapore, then we wouldn't be doing this farewell, but our future is shaping our present.
そして今日は未来が現在を作り上げている、死からのよみがえりが現在の生き方を決定するのですという大きな聖書の教えから何かを学んでいただきたいのです。私の仕事のビザは延長されませんから、将来が私のするべき行動を決定しています。水曜日から金曜日まで引っ越しのために家具が運ばれ、現在ベトナム語を学んでいます。将来ベトナムに行って会話ができるためです。
Now, Norella and I are living in Singapore because we know our future, very certain future, right, very shortly, in a few weeks. But most of us think that our life will generally continue on as usual. We'll get up, we'll go to work, we'll go to study, we'll eat, we'll drink, we'll bathe,We'll talk with someone, we'll check our social media and our phones and go back to bed again, and the next day we'll start again. Is our future shaping our present? What if you're interested in a special person and would like them to get to know you? Your hopeful future would then change how you live. If you want that promotion, that new job, your future will shape your present.If you want a good education or music school or other talent like sport, then your future will shape your current practice. If you want a home to live in, Your future will shape your present as you save money now.
私と家内はシンガポールを離れることを知っています。しかしほとんどの人たちは人生が同じように続いていくものだと思っています。朝起きて仕事に、また学校に行き、周りの人と話をし、自分の社会関係をチェックし、飲み、食べて、家に帰って寝る。そして次の日も同じことをする。彼らにとっては未来が今の生き方を変えているでしょうか。もしあなたが特別の人に興味を持ち、深く知りたいと思うとき、そのためにあなたの生き方は変えられますか。もしあなたが出世したい、あるいは新しい仕事に就きたいと思うとき、現在の生き方は変わりますか。もしあなたが上級教育を受けたい、音楽の腕を磨きたい、また一流のスポーツマンになりたいと思ったとき、現在の生き方、練習の仕方は変わりますか。もし将来意を持ちたいと思ったら、お金を貯めるために今の仕事の仕方が変わりますか。
Over these 4 years as pastor, I've been able to be allowed into people's lives, and so I've witnessed worries, wonders, struggles with children, struggles with parents, difficulties in marriages, diseases, complications, and even death of children. Easily, these present conditions could shape and overwhelm the future of those involved, but because of their Christian faith, then the hope of the resurrection shapes how they cope with the difficulties of the present.
過去4年以上、神の恵みによって私は人々の生活に深く関わることができました。そして人々の悩み、苦しみ、子育ての問題、両親との問題、結婚生活の問題、病気の問題、子供を含め死にまで至る問題があり、関わってきました。これらの問題に直面している人々は絶望に追いやられてもおかしくない状態におられましたが、よみがえられたキリストを信じる信仰によって彼らがそれらの困難を耐え忍ぶことのできる力を与えられたことを目撃する経験をすることができました。
As Christians, we believe that on the third day, Jesus rose from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. And one day, he will come from there to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. How does this sure and certain hope of the resurrection of the living and the dead and of Jesus shape our present? How should it shape us? In what we do and what we think about our present circumstances.
クリスチャンである私たちは十字架にかかり死なれたキリストは三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り父なる神の右に出しておられ、いつの日かそこから再臨され、生ける者と死ねる者と裁かれ、その御国は永遠に続くことを信じております。この未来におけるクリスチャンの確かなよみがえりがどのように私たちの現在の生き方に、また考えや行動に影響を与えるのでしょうか。
The future should shape the present. And so in this chapter of the letter of 1 Corinthians, Paul has been writing about the fact that Jesus rose bodily from the dead. One day 2,000 years ago, Jesus stopped breathing.Heart stopped beating. His brain stopped working. He died. But 3 days later, he was walking and eating and talking again. Once dead, now alive, and still alive 2,000 years later. And in the future, we who believe in Christ know that we also will have a body that will last for 2,000 years and more into forever.
未来にある大きな希望が現在を形作るべきだと言われています。 第一コリントへの手紙では、キリストは死人のうちから朽ちない体によみがえられたとパウロは言っています。そしてイエス様は2000年前に死にましたが、3日目によみがえり、歩き、食べ、話をしておられます。そして今2000年後も生きておられますから、未来において私たちクリスチャンは同じように朽ちない体をいただき、永遠に生きることができることを知っています。
Listen to me as I read again verses 51 to 53 from the NIV version. Listen, I tell you a mystery. Will we not all sleep? A euphemism for die, one day indicating one day we'll wake up again. But we will all be changed in a flash, in a twinkling of the eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable and we will be changed.For the perishable, like the body, must clothe itself with the imperishable, body for eternity, and the mortal with immortality. What a future! A heavenly body made perfect, fit for immortality and imperishability. Body that won't age, won't go grey, won't gain wrinkles or love handles, and will never, ever, ever have cancer or any other diseases, ever.
51節と53節を読ませていただきます。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。わあ、なんという未来が待っていることでしょうか。死ぬことのない、朽ちることのない完全な天国の体が与えられるとは。年を取らず、白髪にならず、シワが弱らず、太りすぎず、がんにもどんな病気にもかからない体が与えられるとは。
I was at a week-long conference recently, where the speaker at the conference said, "This week, as we go through a letter of 1 Corinthians, I want to prepare you for your death." He told the children's ministry leaders that their task for the week was to prepare the children for their deaths.It was a stark and shocking way of saying that our future could shape our present.
最近私は1週間ばかりのクリスチャン会議に出席しましたが、講演者が言われました。今週私たちが第一コリントを学んでいくことによって、私は皆さんが死に対する心の準備ができるようにしたいと思っています。彼は子どもの教育の責任指導者にも同じように、1週間で学ぶことは子どもたちが死に対する心の準備ができるように教えることであると言いました。この極端な衝撃的な言い方も、希望ある未来が現在を作り上げるのですということを言わんとしているのです。
Currently, death is a certainty. And so, if we're going to live forever, it needs to be dealt with and removed. And that's why the resurrection of Jesus, his death defeated, his resurrection to eternal life, is such a wonderful, wonderful thing. And this thing of living Jesus is what Noel and I have over these past 4 years tried to talk about and live out and try and help as many people possible to live out an ongoing faith in him.
まず確かに来る死が私たちクリスチャンにとっては問題ではないことを確信する必要があります。そういう意味で死に打ち勝たれたイエス様のよみがえりは素晴らしい勝利なのです。そしてこの4年間、私と家内が多くの人たちと話してきたのは、 このイエス様のことであり、イエス様を模範として生きることに努め、多くの人に接して励まし、祈り、助けとなることができたのは、すべてイエス様の導きがあったからこそであると信じております。
Often though, the future hope makes our present struggle even harder. Listen to Revelation 21, verses 3 and 4, another picture of what will be in eternity. John writes, And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among his people, and he will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them and be their God.He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Doesn't that just sound wonderful? Everything perfect, in the presence of God, and no more tears of sadness, no more COVID, no more other pandemics, or natural disasters, or nuclear disasters, no more sickness, no more losing loved ones. So wonderful, so joyous.So brilliant. Yet the description of what's yet to come in the future can sometimes make the current struggles difficult because we want the future reality now despite the present suffering.
ヨハネ黙示録21章の3節から4節を読ませていただきます。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからです。未来の希望は現在の苦しみを時によってはより苦しいものにすることがあります。今読んだ黙示録、素晴らしい約束ですね。神が共におられることは全てが完全であり、それは悲しみからの涙がなく、 COVID パンデミックもなく、天災、核による災害、病気、愛する人を亡くすることもない、喜びに満ちた素晴らしい輝きの中にあるのです。しかし未来に来る輝かしい約束は、時によっては現在の苦しみをより苦しいものにすることがあります。なぜならば私たちはその素晴らしい状態を今欲しいと思うからです。
Paul hints at the difficulties of waiting patiently, the difficulties of life now, in verse 58. He uses two phrases, stand firm and labor, both implying that it's going to be hard work as we now wait for the future, as we let the future shape our present. Stand firm indicates that we can be shifted, we can be moved. Something or someone can move us from following Jesus.And also, labor in the Lord, that phrase, indicates a struggle. Because the word for labor here is toil, hard labor, effort, sweat. So why struggle? Why go through the hard work? And this is the core of the Christian life, isn't it? That faith, that trust, that perseverance in Jesus, his resurrection and his promise. Continuing through the difficulties to let the certainty of the future shape our presence.Present, rather, with perseverance.
パウロは58節で固く立ってと労働という言葉を使ってこれに対してヒントを与えています。2つとも苦しみの中での努力をしなさいと言っているように見えますが、なぜこのような苦しみに耐えられなければならないのかという疑問が投げかけられています。ここに地上におけるクリスチャン性格の核心となる点があるのです。それは苦しみを通ることによって私たちの信仰、 信頼、忍耐が強められ、未来の約束が確かなものであり、現実のものである確信を持つことができるからです。
And it has been a hard 4 years. Hard 4 years because we've made it through a pandemic. Been in a church where there's been discouragements, there's been difficulties, disagreements, and disappointments. It's a church that's sinful because it's made up of sinners. A church where society is changing around us in the areas of sexual relationship laws and religious harmony laws and employment laws and financial changes and inflation and possible recession and close conflict in the world and some in armed conflict. And that's just at the international and the national level.
過去4年間は世界的な感染症が広がり、教会にとっては厳しい時でした。教会内においては落胆、困難、不和、失望を経験し、社会においては性的法律が変わり、宗教的調和の法律が変わり、雇用の問題、財政的問題、インフレーション、リセッション、また戦争など多くの問題がありました。
And then there are the individual level struggles that we have. Health, relationships, marriage, sex, parenting, work issues. As well as the hurt that you feel when the world hurts you, or the hurt that you feel from other church members. With these difficulties, is continuing a faith in Jesus worth it? Is it worth looking forward to the future and persevering with Jesus, or is it better to do something else in our time, or follow someone else, or something else?
そして個人的なレベルでは、健康、人間関係、結婚、性、仕事、数々の問題があり、また教会内では傷つけ合い、ある人はこんなに多くの問題があるのなら、イエス様を信じる信仰に価値があるのかと疑い、また未来の約束のためにここまで耐える価値があるのかと疑い、いっそのことを自分の生き方で生きた方が良いのではないのかと思う人も出てきておかしくない状態でありました。
Paul tells us that the glory of the future is worth the struggle now. Note the differences between verse 58 and verse 52. We've got to struggle and labor and stand firm, but verse 52, God will change it. One day, it'll all be gone, just like that, when the trumpet sounds and Jesus returns, and time as we know it stops, everything will change. We cannot change everything instantaneously. Only God can. We need his intervention. We can't make happily ever after the ending for everybody. Only Jesus can. And for those who hold on to his promises, for those who love him.
未来の栄光は現在の苦闘に値しません。58節と52節の違いを見てください。58節の固く立ってと主にあるロークに比べて、52節ではラッパとともに一瞬のうちに死者は朽ちないものによみがえり変えられるのです。変えられるのはキリストの力によって変えられるのです。
One day death will be gone. This past January was the 45th anniversary of my mum's death in a car accident. At the age of 14, I was told from my hospital bed, I was in the car accident, that I no longer had a mum, a mother. I hate death, and I hate what it does to people and relationships, even a child to a mother. It severs and cuts off those important relationships. But one day that will all change.
死がなくなるのです。今年の1月には私の母の45周期がありました。母は交通事故で亡くなりました。私が14歳の時で、 病院のベッドでそれを聞きました。私は死を憎みます。大切な人間関係を取り上げてしまう死を憎みます。しかしいつの日かそれが全く変えられるのです。
One day it will change. And so I long to hear verse 54 and 55 shouted out that when the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?I long to hear verses 56 and 7 as well, that the sting of death is sin and the power of sin is the law, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. One day death will go. One day sin will be gone. One day those personal struggles with sins and addictions will be removed, as well as the condemnation of the law and the sentence of hell taken away. And how will it come? Because Jesus has died and he's risen again.Because the grace of Jesus and the glory of the future makes the struggle and standing firm and the laboring now worthwhile.
54節、55節を読ませていただきます。そしてこの朽ちるべき者が朽ちない者を着て、この死ぬべき者が死なない者を着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。54節55節が 大声で叫ばれるのを切望しております。
So as Paul finishes the letter, and as I finish my time in Singapore, I want to leave with you with four areas that Paul and God want us to hear so that we're standing firm and not moved. Keep going.
56, 57,
huh? Yeah, I did 56 and 57.
56,
57, huh? Yeah, I did those as well. So you want to catch up? Yeah.
56節と57節がちょっと飛ばしましたので、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。死も罪もなくなり、個人的な罪に対する苦闘と霊俗と律法による訴えはなくなります。地獄という言葉もなくなります。それはどのように達成されるのですか。キリストの恵みによってなされます。そして栄光の未来は信仰に固く立って、主のために今ロークすることが決して無駄でないことがわかるのです。そして
My apologies, I got so carried away with the victory that I did two paragraphs at once. So Paul finished the letter, four areas.
And then
to stand firm.
And then 信仰に固く立って、と言って、パウロが手紙を終わり、私もこのシンガポールで時間を終えようとしておりますが、この信仰に固く立ってという言葉は神様から、パウロからの、そして私からの贈り物です。
So firstly, stand firm in the belief in the resurrection of Jesus. It's a big ask, isn't it? How can a dead person come back to life again? It's hard to believe, but it is a key belief of the Christian faith. Ask you, what would you do if archaeologists found beyond a doubt the body of Jesus? Paul states that if Jesus is still dead, then being a Christian is stupid.Then our work is useless and a waste of time, effort and energy to come to church, unless it's just to be together. If the body of Jesus was found, then I'd give up my job and my faith and probably become a Jew, although I do like sweet and sour pork. Now, but I'm staying as a Christian because no body of Jesus will be found. The eyewitnesses, such as Paul and others of the New Testament, saw Jesus alive. Eyewitnesses saw the resurrected Jesus. They touched him. They ate food with him. And one day we will get to see him face to face as well, because the resurrection is true. Don't let anyone move you from that fact.
キリストのよみがえりを信じる信仰に固く立ってとありますが、死んだ人がどうやってよみがえるのでしょうか。信じるのは簡単ではありませんが、これがクリスチャンの信仰の中心です。もし考古学者がキリストの死んだ体を見つけたらどうしますか。パウロはもしキリストが未だ死んだままであるとしたら、クリスチャンはすべてバカ者たちの集まりであると言っています。すべての努力が無駄であると言っています。しかしよみがえられたキリストと出会った多くの証人がいることを聖書に書かれております。いつの日か私たちはキリストと面と向かって出会うことができるのです。誰もあなたの信仰を曲げさせないようにしましょう。
So firstly, stand firm in the belief in the resurrection. Secondly, stand firm, for your labor in the Lord is not in vain. Work can be defined biblically as the expenditure of energy, manual or mental or both, in the service of others, that which brings fulfillment to the worker and, fulfillment to the worker, benefit to the community, and glory to God. This means that our labor in the Lord is not confined to what we do on a Sunday or in a Bible study small group, but also the work that we're paid to do, as you work at being a grandparent, or a parent, or a sibling, or an aunt, or an uncle, or a child, or as a neighbor, or as a volunteer in a community group or a social club, or as you're a worker or a student or a boss. All these points are times when our labor can be for the Lord Jesus. So stand firm, because your labor in the Lord is not in vain.
信仰に固く立って主のために労苦する。主にある労苦は日曜の奉仕だけではなく、広く一般にコミュニティでの奉仕も考えられます。働くということはエネルギーを使うことでありますが、もしそれが主の栄光のためであるとすれば、そこには達成感を得ることができるのです。
So stand firm believing in the resurrection, stand firm in laboring for the Lord, and thirdly, stand firm because of the future.Because if you don't stand firm, if you give up on Jesus, then all our hard work will be in vain. It will be useless. It will be a waste of time and pain if you give up. And the future without Jesus is very bleak. So stand firm so that your life and your labors do count for eternity.
信仰に固く立って死のための労苦を未来のためにしなさい。信仰に固く立つことは大切です。もしキリストに従うことをやめ諦めてしまうと、すべての努力が無駄になるだけでなく、あなたの未来に影響があります。
And finally, stand firm because you're loved now and alwaysSo the final thing I want to say from this passage is to look how Paul addresses these last few words. Dear brothers and sisters, dear meaning loved here, you are loved. So stand firm because you're loved always. The one who really loves you dearly and unconditionally and who will always love you is the one who went to the cross for you, the one who rose from the dead for you,the one who poured out his spirit for you, the one who will never leave you nor forsake you. And that one is Jesus. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Goodbye, farewell, and Amen.
信仰に固く立って、主のために労苦をしなさい。なぜならば、あなたは常に主から愛されているからです。パウロが最後に使っている表現です。それは、愛する兄弟姉妹たちと呼んでいることです。あなたを愛するイエス様は、あなたの救いのために十字架で死んでくださった方です。あなたのためによみがえられ、あなたに聖霊を与えてくださった方で、あなたを決して見捨てることはなされない方です。従って何者にも動かされず、常に全力で主のために労苦しなさい。なぜならば、あなたの労苦は決して無駄にならないからです。
Let's
pray. Goodbye, farewell, and amen.
Let's pray. Heavenly Father, thank you so much that we can call you Father. Thank you for Jesus and his death on the cross and rising to new life. And thank you for the work of the Spirit in our lives.Therefore, Lord, I commit my dear brothers and sisters to you. Help them to stand firm, to let nothing move them, that they will always give themselves fully to the work of the Lord Jesus, because they know that their labor in the Lord is not in vain. In Jesus' name we pray. Amen.
よく聞こえませんでしたけれども、最後に主に会って、私たちの労苦を信仰に固く立って、私たちは進んでいきたいということです。なぜならば、あなたの労苦は決して無駄に終わらないからです、ということで、祈りの終わりとなっております。
イアン先生、ありがとうございました。それでは、イアン先生へ感謝と送別のお祈りをいたします。長島先生、お願いいたします。
はい、それでは感謝を込めて今皆さんと共にですね、イアン先生、ナレルさん、この6歳を覚えて、これからの、ね、祝福を覚えて、共に祈りたいと思います。それでは祈ります。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日もあなたの真理の御言葉を取り継いでくださり、私たちに霊的な糧を与えてくださったイアン先生、そしてまた、ナレル、ご婦人の上に、どうぞ主よ、あなたの豊かなる祝福がありま、あるように心から祈ります。天のお父様、これからまた、あなたを明かしすべく、そしてまた真理を述べ伝えるべく、新たな、歩みを始めます。どうぞ主よ、その先に立ち、あなたが導いてくださり、そしてまた苦しい時、あなたが横にあり支えてくださり、そしてまた本当に歩むことが難しい時、あなたが後ろになり、またあなたが支えてくださり、そしてまたその背中を支え押してくださること、そのことを覚えます。あなたは牧者なるお方です。どうぞこのご夫妻の上にあなたの豊かなる祝福があり、さらにあなたの真理を明らかにし、表し、そしてまたその真理の御言葉により自由になるものがまた与えられ、福音を受け入れるものが表されて、起こされていくこと、そのことを心から願います。天のお父様、どうぞお二人を通して主の栄光が豊かに表され、あなたのご計画が前進しますように、そのことを心から願います。主が共にいてくださいます。そのことをまた今日学びました。そしてまたこの働きは決して無駄に終わることがないということ、そのことを学びました。どうか信仰に固く立つこと、 そのことが今日また語られました。どうぞそしてまたその御言葉がこのご夫妻の上に、ハトフィールドご夫妻の上に豊かにまたなされますように、大きく主に期待します。あなたの祝福を求めつつ、この祈りをここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。